皆さんこんにちは。先日仙台の出張から帰ってきました未来義塾の森田です。この音声ブログですけれども、意外と好評で、先生まだ続けてやりんなんていう お言葉もですね、保護者の方からいただいたものですから、どうしようかなってちょっと思ってたんですけれど、まだまだちょっとこれ続けてみたいなというふうに思っております。さてさて、仙台の出張先生どうだったのなんて話もですね、ちらほらと聞かれたものですから、まあ、正直答えましょう。仙台の出張めちゃくちゃ良かったです。なんつったってね、ご飯が美味しいんだよね。特にね、海鮮系、ちょっとお寿司とかも食べさせてもらったんですけどね、ほんとうまいね。牛タンは食ったんですけど、ちょっと牛タンいまいちだったんですけど、やっぱ海鮮って美味しいですよ。海鮮系はもうぜひぜひ、今度はね、出張じゃなくてね、本当にお遊びというか旅行で訪れたいなと思った仙台出張だったんですけれども、そのご飯の話はちょっとさておきながら、僕自身やっぱり今やっぱこの仕事をしているからこそ、なんていうかな、学びたいなと思うことがいっぱいあるんですね。生徒のモチベーションを上げるためにはどうしたらいいのか、その生徒の接し方や指導法、授業のやり方、またまた教材ですよね。どんな教材が今いいのか、子どもたちの学力を上げるための教材は何なのか、接し方、授業、そして教材、そういったことをもう日々やっぱりアップデートしていきたいなと思うんです。で、自分自身が学ぼうと思ってない、自分自身が成長していかないと、やっぱ生徒たちにね、勉強しろ、頑張れ、行動しろ、挑戦しろとは言えないじゃないですか。お父さんたち、お母さんたち、いいですか。やっぱりお母さんもお父さんもみんな子供に言うんですよ、勉強しろって。でもその背中が、しっかり自分自身が背中で、行動すること、挑戦すること、学ぶことを見せていかないと、やっぱり僕はね、僕自身は、生徒に頑張れ、勉強しろって言えないんですよね。だってさ、会社の上司でもうなるくまだっけ、こうやれやれやれやれ言ってくる、で自分全然行動してないっているじゃないですか。そんなやつの話ってやっぱりこうハンって感じで、もう聞こうと思わない、それで一緒ですよ。やっぱり上に立つものっていうのがね、背中を見せていくものは自分自身が行動していくっていうこと、挑戦していくこと、学ぶことをしていかないとダメだと思うんです。塾が成長するっていうことはそういうことだと思うんですね。で、塾が成長してないところに子どもの成長はないんですよ。そんなところに預けたってしょうがないんですね。だから僕はやっぱり自分が成長したいな、子どもたちにその背中を見せていきたいなって思うので、やっぱりこう今回仙台行ったんです。で、仙台行ってどうだったのって話なんですけど、やっぱその麻布学院という、その市内でも本当に有名な進学塾、トップ校にもう毎年毎年ですね、個人塾ながらも圧倒的な進学実績を出している学習塾、そして聖ウルスラ学院 H 高等学校、これは宮城県で私立高校の中でトップクラスの高校なんですけど、そこを見学させてもらって、本当に多くのことを僕自身が刺激を受けながら学ぶことができたな、アップデートすることができたなっていうふうに思ってるんです。だってですね、もう麻布学院の塾長と私7時間半話したんですよ。もう本当にね、もう塾長先生には頭が上がらないですけど、よくぞ僕、だってさ、愛知県の蒲郡市の小さな塾ですよ、そんなね、面識があるわけでもない、そういう塾長を受け入れてくれて、7時間半も僕の質問や、そしてまたその先生の、今麻布学院でやっている塾の指導内容をもう包み隠さず僕にお話ししてくれた、本当にありがたいことですよね。また聖ウルスラさんに関しては、もう教頭先生がお二人玄関先でもう待ってていただいた時はもうキューッて、もうめちゃくちゃ恐縮しちゃって、でも玄関先にね、愛知県、未来義塾塾長森田智司様なんていう風に書かれた日にはね、うわー、もうめちゃめちゃホスピタリっていうか、もう歓迎していただいて本当にありがたかったですね。非常にね、フランクに、そしてまた、優しい笑顔で迎えていただいた麻布学院さん、そして聖ウルスラさんに関しては本当に頭が上がらないですけど、なんていうのかな、ホスピタリーがあるというかね、優しいとかいうのはすごく感じました。で、ですね、僕自身も、今回見学させていただくためにめちゃくちゃ勉強したんですよ。 どういうことかっていうと、やっぱり高校見学だとか有名な進学、うん、塾、まあ、その例えばトップ校でいうと仙台一高とか二高とか、まあ、そういった高校のことを知らずして、また、宮城県の公立高校の入試に関する仕組みですね。愛知県も、全国47都道府県の中では非常に複雑な、入試制度なんですけど、やっぱそれを知らないと一歩踏み込んだお話を聞くことが できないと思うんですね。向こうが言われてる話がよく理解できない、これはではいけないな。あとその両校のホームページは舐めるようにして読みました。何回も何回も読んで、あの自分自身があのノートにですね、分かったことや気づいたこと、あと質問事項を全部書き出したんです。やっぱりインプットとアウトプットがめちゃくちゃ大事で、あ、そうそうそう、結局授業でいう予習をしていかないとダメなんですよ。予習をしていかないと、その見学という授業の中で向こうの先生たちが話されていることがよく理解できない、予習していかないと。だから、めちゃめちゃ書き出したんですね、宮城県の入試制度のことに関しても、麻布学院の指導内容に関しても、聖ウルスラの進学実績に関しても、どういうことをコンセプトにして理念にして、生徒たちを教えているか、まあ、そういったことをめちゃくちゃ書き出したんですね。でおかげでやっぱり質問する内容に関してもまた向こうの先生も気づいてくれてたんですよ。この先生よく調べてきてるな、よく勉強してきてるな、あ、そこの質問をしてくるんだって、そういう感じの対応っていうかね、反応が見れたんですね。あ、やっぱりそれ本当に大事なことだったなっていうふうに思います。でその、麻布学院で学んできたこと、そして聖ウルスラさんで学んできたことをいかに見える化していくか、形にするかっていうことが僕のこれからの課題かなと思ってます。できることとできないことがあるんですけれど、できないことをできるようにすることに、できるようにするためにどうしたらいいか、またできることはどういうふうに形にして未来義塾に落とし込んでいくか、でそこをここ1ヶ月2ヶ月できちんと消化して、生徒のみんなやそれからご父母の方々に見える化の見える化して形にしていけたらなというふうに思ってます。本当コロナ禍で全然他の塾だとか見学、他の高校の見学とかに行けなかったんで、本当に今回リフレッシュできたっていう意味でも良かったかなというふうに思います。さてさて、今日の音声ブログはここまで。今日も一日皆さん頑張りましょう。じゃあのー。